おはようございます。それでは本日は第二聖日でございますけど、第三聖日が教会総会ということで第二聖日にお話をさせていただきます。本日の聖書箇所はヨブ記、ヨブという人間の話ですね。超難解の文章と言って差し支えないと思います。昔からここの解釈に関してはもうてんやわんやですね。いろんな説があってですね、最後のところよくわかんないというのが多いんですけど、これは真偽論の文書として有名でございまして、真偽論というのは何かと言いますと、神様の義についての論ですね。神は完全なる義なる存在であるというのは本当かねという疑問を提示している議論ですね。神が意図して人間に悪をなすことはあり得るのかという問いに対してどう答えるのかっていうのが神学的議論で、あります。真偽論でございます。ヨブ記のようにですね、義人、ヨブ、義人ですね、義人っていうのは、旧約聖書の中では神の前に正しき人ということですよね。義人ヨブが理由なき苦難を経験させるのはなぜかと、これに対してどう答えるかということですね。まずそのヨブ記そのものの内容をかいつまんで見ていきますと、ヨブという人は異教の地エドムの人間ですと言われてますね。イスラエルの伝統的な信仰に忠実な人であります。そして多くの家畜を保有した富豪ですね。当時、親族の仲もよくて幸せな生活を送っておりました。イスラエル伝統の伝統的な祭儀である生贄とかそういうのも欠かすことはなかったというふうに書かれております。実はその時ですね、天上で神の子、今で言う天使ですね、が神の前に集まっておりました。その中にサタンもおりました。主なる神、ここでは主ヤハウェの名前だけが述べられておりますけども、その主がヨブの信仰者としての態度を褒めました。ヨブは実に信仰の見本だということを言うんですね。するとサタンはですね、主が彼を守っているからであって財産を取り上げてしまったりすると話は違ってですね、主を呪うに違いないというふうにサタンは言います。ここで言う呪いという言葉には実は逆の意味の祝福という言葉が使われておりましてですね、旧約聖書の中でまるで逆の言葉を使うことによって暗示するんですね。ストレートに言わないで逆の言葉を使って言うというのがたまにありますけども、ここがその箇所でございますね。意味は祝福の反対のヘブル語で、カーラルというヘブル語では呪い、呪うという言葉ですね。このように逆転した用語の使い方が旧約聖書にたまにございます。それはそれとしてですね、主はそれではそうしてよいということでヨブの財産すべてが奪われることを許可いたします。サタンはこれを実行いたします。しかも子供たち全員の命が奪われます。その時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を反り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。 死の皆は本別家。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。こういうふうに書かれております。まあ、見上げた信仰者の態度と言ってよいでしょうね。死は与え、死は取れる。すべて主のなされることを我々は受け入れるのみと、こういうことですね。再び天上での出来事が続きます。主なる神がさすがにヨブは大したやつだという趣旨のことをサタンに言うわけですね。サタンはです、今度はヨブの皮の骨と肉を打つ、体ですよね、を打つことを主に求めます。今度こそ主を呪うに間違いありませんと言います。これも主なる神は許可いたします。主は許可いたします。ただし命だけは奪ってはならないという条件をつけますね。ヨブは悪性の腫れ物にかかり、手術ですね、にかかり、全身痒くてしょうがありませんでした。まあ私も若干経験あるんですが、全身帯状疱疹と、いうことなのかもしれません。ヨブの妻はですね、これに対して神を呪って死になさいとまで言うわけです。そんな状態にされた神様に対しては呪って、そして死になさいと妻はですね、この呪ってもというのは、祝福の言葉の逆の意味での利用、先ほどと同じ意味ですね、使い方です。意味はヘブル語のカーラル、すなわち、意味は祝福から閉ざされたものと、祝福を排除されたもの、神の祝福ですね、そういう意味の言葉であります。ここでヨブは妻に言います。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを 神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではない。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことは口にしなかったというふうに書かれております。まあ見上げた信仰でございますよね。はっきり言って、まあ私なんかできすぎじゃんという気がしますけど、まあ本心から出た言葉かなと、なんか疑問を持つような感じもいたします。何かちょっと嫌な予感がするなというのが私の正直な感想でございます。まあこのような事態にですね、ヨブが陥っていることを聞きつけた友人、友達が3人見舞いに来ます。エリファズ、ビルダテ、サファル、セファルっていう3人の人間なんですけど、この3人がですね、ヨブがこのようなひどい苦難の状況に陥ったのは、何か罪を犯した結果主が下された一種の罰ではないか、従ってこの罪を悔い改めれば神様は元通りにしてくれるはずだということを繰り返して語ります。これに対してヨブは猛然と反発いたしましてですね、自分は罪人と言われる言われはない、ちゃんと信仰者の道を歩んできたんだ、3人の批判は絶対受けられないと、まあ仏教流には因果応報的な考え方ですよね。罪を犯したために罰が与えられると、そういう、むしろ神様がおかしいということをヨブは言うわけです。ヘブライ信仰では絶対主、神に問題ありなどという、そんなことを言うことは絶対認められません。ヨブは理由なき苦難、ヨブにとってには全く理由がないわけですね。理由なき苦難のもとで神の義に疑問を提示するという、まあいわば言ってはならないことまで言葉にしてしまいました。友人3人はほとんど呆れまして、もう疲れて、もうヨブを相手にすることはやめまして、 帰っていってしまいました。ヨブは自分の理由なき苦難が降り注ぐ理由がわからないのです。しかしヨブは全ては主なる神に由来するのだという一神教のこう基本ですね、イスラエル信仰の基本は全く揺らいでおります。イスラエル信仰というのは、まあ、いわゆる徹底的一元論と言われますけど、まあ、疑問が解けない問題として、出てくるわけですね。なんで神様が苦難を与えるのかと。神と悪魔の戦いという二元論、これは世の中にまた結構ある考え方ですね。神と悪魔は戦っとるんだと、そして最終的には神様は勝つんだと、こういう考え方ですね。二元論って言ってますけど、まあ理由なき苦難はですね、悪魔のなせる技で、あるということで、まあこれにどう打ち勝つかという問題は起きますけども、悪魔サタンをも神の被造物とする徹底的一元のイスラエル信仰の下では、理由なき苦難というのは何だかわからないパズルで、あります。ついに最後に主の弁論が始まる、主なる神の弁論が始まります。そこで述べられているのはですね、よく見ますと、創造者としての主なる神がこの世界の真の万象を動かしているのであるということをいろんな例を出して述べて、おります。そしてヨブよ、お前はそのことをなすことができるのかと、今日読んだところにもありましたね、お前はそのことをなすことができるのか、知ることができるのかと人間の限界を宣言いたします。まあちょっと私の感想を言いますと、神様は無理難題を言ってるに過ぎないと。神様はすごい力を持ってる人で、自分なんか比べ物にならないんだというようなことは最初から分かってる話なんで、それを言われたからってそれでどうなのと、まあ、という気持ちもなる。ヨブでなくてもですね、創造者たる主なる神と被造物たる人間との力、知識の差は甚大であることぐらいは知っております。天地の動きについても主は語られます。お牛座をその子の星とともに導くことができるか、あなたは天の法令を知っているか、地にその法則を立てることができるか、あなたの声を雲にまで上げ、南いる水にあなたを覆わせることができるか、こういうふうに述べられている。できないに決まってますよね。これが今受けている理由なき苦難と何の関係があるんだと叫びたくなります。戦いに関連した言葉もあります。馬は谷で前書きをし、力を喜び、武器に立ち向かって出ていく。それは恐れを嘲笑ってひるまず剣の前から退かない、という馬の話ですね。勇敢な馬について述べております。しかし人間のやることの中で最も、大量の理由なき苦難を与えるものはおそらく戦争でありましょう。戦死した息子のことを思い、さめざめと泣く母親を前にして、あなたはどうするでしょう。主なる神は勇敢な馬を示し、その馬に勇気を与えたのだとおっしゃっているように見えます。この母親にそんなことを示して何の意味があるんでしょうか。ついに主なる神は非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立ててみようと、まあある種の決め台詞ですよね、のことを言います。これに対してヨブはなんとですね、今日読んだところにありますが、ああ私はつまらないものです、あなたに何と口答えできましょうか、私はただ手を口に当てるばかりです、一度私は語りましたがもう口答えをしません、二度と私は繰り返しません、と言います。 あっさりと降参していますでしょうね。そんなんだったら最初から神様に不平を言うようなこと言うなと言いたくなるわけ。私から見ればそんなあっさりと主の軍門に下るんだったらですね、最初からギャーギャー一言も言わずに主に対して不条理な苦難だということで非難の声を上げときながらですね、この態度は何なんだと私なんか言いたくなりますね。伝統的な解釈はどういうことかというと、全能の創造者の力と知識の大きさに圧倒されたヨブは神の自由なる主権を受け入れ、自分の今まで行ってきたことを改め深く反省したのだというものが、これが伝統的な解釈ですね。伝統的なユダヤ教の信仰の理屈にはかなっているように思われますけれども、これは本当ですかと。そんなに人間って圧倒的な力を示したら、分かりました、降参です、私の今までのやつを改めます、なりますかね。僕は絶対無理ですね。死んでも反抗すると思いますね。するとですね、これに対してまあヨブが言うことですけど、あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知ります、うんぬんかんぬん、それで私は あなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました、それでは私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。悔いる、悔いてるって言うんですよね。まあ最後のところをちょっともう一度見ますと、それで私は自分を蔑み、自分を軽蔑するってことですね。そして塵と灰の中で悔いています、いわゆるまあ悔い改めでございますですね。最後のところの一節はヨブの改心をどのように理解するかによってまあ大きく異なります。一覧表お渡しした資料の中の上のところがですね、いろんな解釈があってるのが分かりますけど、ここのところでまあ私がちょっと あるだけのやつをちょっと挙げて、おきました。まあこの悔い改めの部分で一番最後のところですね、悔いるというふうに新改訳では書いておりますが、ここの部分がキーポイントで、あります。新改訳では悔いるとこう書いてますね。それから、カトリックの場合でもフランシスコ改訳を見ますと、それゆえ私は塵と灰の上に座り、私の言葉を意味嫌うの意味ですね、悔い改めますと。教会共同っていうのは日本キリスト教団の科学カトリックと一緒に使ってる聖書教会の共同訳ですね。それゆえ私は自分を退け、塵と灰の上で悔い改めます。こうやってみますとですね、悔い改めますという訳をしているのがまあ大部分と言っていいですかね、大部分というのは言い過ぎかな、が圧倒的に多いんですね。これが伝統的な解釈でございます。まあローマンカトリックの解釈からずっとつながる。しかしですね、この中にも書いてあるのは旧約聖書学でもう亡くなりましたが、神学者で並木光一先生っていう、ICU の先生をやってたかな、並木光一先生の訳はですね大幅に異なっておりまして、それゆえ私は退けます、何を退けるのかわからないんですけど退けます、また人海、塵と灰ですねであることについて考え直します、考え直します。重要な点は悔いていますが考え直しますということになっていることでございまして、 カトリックの伝統以来続いてきたヘブル語、ここのところはナームっていう動詞ですけど、これを区切るという解釈をですね、考え直すというふうに理解しております。区切るというのは英語で言いますとリペントという、 REPENT でリペントっていう、言葉が当てられておりますけど、その解釈をやめたということですよね。まあ、ナーム自身の本来の言葉の意味はですね、心を変えると、チェンジ、チェンジマインですね、心を変えるという意味ですので、言葉のまあ元々の意味に戻したというふうにも言えますけども、まあ悔い改めの悔いの理解をやめたというところが特徴ですね。ヨブは悔い改めたのではないと、考えを改めただけだと、こういうことになります。まあ教科権威の役ではなくて一神学者の役であるということには、まあ注意を払う必要がありますですね。それから解放の神学でいうのはグティレスという、あの南米の方の神学者ですが、原住民の解放のためにかなり政治的な動きをやってる方ですけど、このグティレスはですね、私はチリと灰を拒絶し捨て去ります、これについて、ついての私の考えを改めますというふうに訳されてますね。まあ並木先生と同様に、クイルではなくて考えを改めます、クイルの意味はありません。最後はアメリカの旧約聖書学者の挙げたいのはパーデューという人の訳です。まあ英語のやつですけど、英語の訳を私がちょっと直訳いたしますと、私は拒否し、拒否しです、何を拒否したかは分からないんですけど、塵と灰の上で慰められてますと、慰められますと、慰められると悔い改めるじゃ全然こうだいぶ違いますよね。この悔い改めますと、悔いると考え直すと訳されている言葉が慰められると訳されている。また拒否するというこのことは目的の方は明示されておりません。自然な理解では、この文脈から考えますとですね、友人たちが示したこの因果応報的な考え方を拒否すると、こういう意味だと、まあ、私は理解してますけど、ヨブの悔い改めではですね、全くここのところにはパーデューの役には存在いたしません。まあ文法上のことをいろいろこう言いますとですね、ヘブル語の文法の話でいろいろあるんですけど、そこのところはちょっと飛ばしちゃいます。それで、まあ私は結論的にはですね、このパーティーの解釈が正しいというふうに思っております。ヨブ記の記述や文脈から見て最も自然な表現になります。このナハムって言葉は慰めるという意味もあるんですけども、この慰めという言葉でこのナハムが使われているのが呼ぶ記の中で圧倒的に多い使い方ですね。でこれをここのところで悔い改めると伝統的には解釈してきたわけですけども、悔い改めるということを意味でこれを使ってるっていうのは、この言葉を使ってるのはむしろ旧約聖書の全体の極めて例外的であります。それを考えますとですね、一番まあパーデューのように慰められますというふうに訳すっていうのは一番自然だというふうに、まあ僕は思うわけですね。しかしヨブの態度がですね、神に対して反発する態度から従順な態度に180度変換したと、変化したということは事実でございます。どうしてでしょうか。屈服したのではないことは、この変化がヨブの心のからのものであることからして違います。私は主なる神がヨブの理由なき苦難を担ってくださるということをヨブが確信したからだというふうに考えております。 旧約聖書において神が現れると、神権限って言ってますけど、モーセに十戒が与えられた時に神様が現れたわけですよね。モーセに現れた。具体的にはどういう形で現れたかって、言葉を持って現れたんですね。声を持って現れたんです。まあそれ以外に、ね、幻を持って現れるとか、夢になって、で現れるとか、いろいろ神権限の方式っていうかね、形はいろいろありますけども、一番一般的なのは旧約聖書では声で現れるんですね。これがまあ、それ以外に自然のいろいろな動きとかね、いろんな形で神権限の方法がありますけど、まあここの場合はですね、神の声ですね、神の弁明、この声が聞こえたわけですね。まあ、幻聴のような形で聞こえたんでしょうね。まあ、マリアの処女解体のような、まあ、奇跡的な出来事、この時は天使が神様のメッセージを代理して、伝えに来ると、こういうような方がありましたですね。それから戦争の場合にですね、極めて奇跡的な勝利、この場合にもある種のこう奇跡を通してね、神の権限の一つのあり方ではないかというふうに思うわけですけど、これはですね、この神権限っていうのは、それじゃあ何だと、神様が現れた、あそうという話ではイスラエルの信仰はとどまらないんですね。これは神様が自分のそばにいるってことなんですね。神様が自分のそばにいると、インマヌエルの信仰とかっていう言い方ありますけど、インマヌエルというのは神我らと共にありって賛美歌にもありますよね。神我らと共にありというのがインマエル、インマヌエルということですけど、この信仰なんですね。神のが権限するってことは、神様が自分のそばにいてくださるってことなんですね。自分のそばにいてくださるのは、何もしないで神様のそこのところにいるわけじゃなくてですね、神様がこのヨブの場合はですね、ヨブの苦難を担ってくれざるってことなんです、ね、ヨブの苦難を担ってくださる。それから戦争の場合なんかは、自分たちに代わって主なる神が戦ってくれるってことなんですよね。だからインマヌエルって、神が現れるというのは、神様が自分のすぐ脇にいてくださると、そしてその困難に対して神様が対処してくれるということなんですね。それがやっぱりヨブのそういうことを確信したがゆえに、ヨブは心を改めることができたんですね。私はこのなぜヨブがそんなに急にですね、パタッと変わっちゃうと、どうも納得できないやという気持ちっていうのをずっと前からこう思っておりましたけど、よく考えてみると、結局神様が現れるっていうのは、あなたのそばに神様がいらっしゃると。で、神様は何もしないでいるはずはないんでね、ヨブの苦難を担ってくださるというのをヨブが確信したんですよね。それがヨブの転換の理由だというふうに、まあ、思う次第でございます。まあ、このように理解するとですね、主なる神は苦難を与える神でもあって、そしてその苦難をまた引き受ける神でもある。なんか矛盾してんじゃないのという疑問が出てくるのは事実ですね。伝統的なカトリックの信仰、それからユダヤ教の信仰もそうですけども、神様は苦難を受けるなんてことはないんだと。塾って苦難を受けるって書いて塾って言いますけど、塾の神っていうのは 正統的な信仰から言ったら真っ向から否定されてるんですよね。だから苦難を担う神なんてね、そんなのはおかしいというのが伝統的な理解、まあユダヤ教カトリックもそうでしたね、まあ最近はちょっとねカトリックも変わってきてると思いますけど、苦難を与える神でありかつ苦難を担ってくれる神であると、この矛盾した問題ですよね。彼らはまあ矛盾していると言えば確かに矛盾、してるんですが、苦難を担うことまでやらなきゃならないのなら最初から苦難を与えなければいいのにと言いたくもなりますけども、この矛盾の中にですね、死なる神は救いの技をなさるということの秘密がある。まあ皆さんはおそらくイエス様のことが頭に浮かびますよね。イエス様は神の子でありながら神の与えた苦難を受けたわけですよね。本質的にはまあ同一の存在でございますけども、苦難を与えたのは神様なんですよね。少なくとも苦難の状況に置かれるようなことを許してたわけですよね。まあ放置したというか、それはあの裁判の、まあ、あの時なんかでもそういう苦難の中に、まあ、十字架刑もそうですが、苦難の中にあることを神様は許容したわけです。そして神の子イエスが神が与えた苦難を自分が負うことになったわけですよね。まあ、ここのところにですね、やっぱりキリスト教の救いのおそらく根本的なところが隠されているというふうに思うんですね。まあ昔最近あんまりやらなくてですけど、東進大の先生で北森先生っていうのがいて、神の痛みの神学というのがあって世界的にも有名になりますけど、神様は痛みを感じてるとあ言うんですね。まあ、それはそれでいろいろ批判も、ありますけど、やはりその神様は苦難を許容するものでもあり、その苦難を引き受ける神でもあるということですよね。人間は、まあ、神の無限の愛とか神の救いとかいうことを、まあ、体感できない存在だということでもあるかもしれません。神様は担ってくれることによって感謝の言葉が出てきて、そして自分がの感動があって変わっていくということなんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ理由なき苦難は神の技が現れたのであって個々人の責任とは無関係だというのが結論ですね。人類共同体の罪がまあ関連しているということはありえますけれども、根本はですね、主なる神の救いが示されるために主なる神が与えたものというふうに理解することができます。苦難を与えるのが神で、苦難を受けるのが主イエスと、こういう、まあ、クリスチャンはね、そういう言い方もできるだと思うと思いますが、まあユダヤ教の中でもですね、キリスト教のこういう考え方っていうのをそれなりに理解してイスラエルの民の、受けてる苦難っていうのはね、苦難はこのイエス様の苦難を受けたものと、まあ、栄光的なもんだというような解釈をやる人たちもおります。まあ具体的にはイザヤ書53章っていう有名な苦難のしもべの彼あの人は誰なんだと、これまたねもう昔からけんけんがくがく議論があるんですけど、 そのユダヤ教の先ほど言ったような人たちは、それはイスラエルのためだって言うんですね。イスラエルの民は、変な言い方しますと、人類の罪の生贄の捧げ物であるっていう考え方なんですね。だからまあイスラエルの民、まあ、具体的にはユダヤ人の歴史人が、ユダヤ人は苦難の歴史ばかりですよ。よくまあ生き延びたというふうに本当に思いますけど、その苦難は人類の罪の贖いであると、そこまで言われて、もうちょっと私なんかも言葉がつなげないですけどね。あの苦難のユダヤ人が負った苦難をね、本当に大変な歴史ですよ。何度も何度もね、皆殺しに近い状態になって、それでも生き延びてきたわけですよね。それは人類の罪の贖いである。いやー、ちょっとね、僕なんか言えないですね。まあいずれにしても、その苦難を与える神でもあり、苦難を負う神でもある、ここのところにやっぱり救いのやっぱり一番根本があるんではないかというふうに思うんですね。まあ最後に注意を喚起したいのはですね、真実という言葉でございます。まあ今日読んでいただいたやつのちょっと後ろの方に、ありますけど、3人の友人はですね、神を神とするというユダヤ教の伝統的信仰から見ると、まあ模範的と言ってもいいんですけど、聖書の中では真実を語らなかったと言われています。またヨブの方はですね、神に対する抗議とか、まあ、変な言い方です、悪たれついたりとか、いろいろやってるんですけど、まあ、自己を罪なきものとするようなそんな言葉であったにもかかわらず、真実を語ったということにされているわけです。ヨブが真実を語った、新改訳の訳ですよね。ヨブが真実を語る、友人は真実を語らなかった。伝統的な信仰の考え方から言うと、この3人の友人が言ってることっていうのは、ユダヤ教の一つの非常に強い流れですね。まあ主流派と言ってもいいんじゃないかなと思いますけど、それを言ってて真実を語ってないと言われると、それは何なんじゃということですね。ここのところで、やはりこの言葉に対しての訳っていうのはいろいろあります。真実、確かなこと、正しいこと、正当な、まっすぐなとかいうようないろいろな訳がありますけど、そもそもの言葉のもともとの意味はですね、神の前に固く立つという意味の動詞である。確かなことというのが、まあ直訳的で一番合ってるんじゃないかなというふうに思いますが、まあギリシャ語訳を見ますと、ここのところはアレテースって言って、なんですか、真理って普通日本語で訳してます。真実っていうより真理ですね。科学的な真理とも、まあその言葉になっておりまして、ヘブル語の意味とですね、このギリシャ語訳のアレテスではだいぶちょっと意味が違うんじゃないのというような感じを僕が持ちますけども、まあヨブの言ったことが確かなことで、友人が言ったことが確かではないと主がおっしゃられるわけですね。あの神の義に対して大いなる疑問を投げかけたのが確かなことであり、神の前に恥としない言葉だったというわけです。ユダヤ教的絶対的超越者の存在としての神に関してはですね、主なる神に真実ではなく、まあ事実でもないということになりますから、理由なき苦難に抗議の声を上げるのは主なる神に真実な態度であって、主なる神は甘んじてそれを受けるということですね。神様はそれに対して反論してません。全くここのところでは反論してません。まあ反論、まあ人間的な言い方にしますと、 こう全然あの次元が違うことを言ってるんですよね。だからヨブの投げかけてる疑問に対して神様ははっきり言って答えてないんですね。しかしヨブの言ったそれは真実だと、確かなことだというふうに神様は認めてるわけです。まあ主なる神の前ではですね、全てを自分に正直にさらけ出して良いのだと、それで良いのだということを、それが真実だと、確かなことだというふうに、解釈できるんではないかなと。だから抗議でもいい、要求でもいい、恨みでもいい、つらみでもいい、恨みつらさでもいい、果ては神様を否定する言葉さえ神様は許容されていると。これはユダヤ教の正統派から見て絶対認められない考え方ですね。しかしそうでも考えなきゃこの真実っていう言葉っていうのは理解できませんですよね。ヨブは傲慢の罪を犯したがそれに気づかされて悔い改めた、あとこういう物分かりのいい解釈がですね、そんなのは真実、確かなことではないと私は思いますね。まあ日本語の真実って言うとね、あの確かにあの真実は全てをさらけ出すというところに真実が成立するんだということを言いますが、これはまあヘブル語のことばかり言うとなかなかちょっと解釈が難しいですね。ヨブは主イエスではございません。理由なき苦難を担う方が具体的にこの世に現れることまでは想像していなかったんではないかというふうに、まあ、私は思いますね。しかし主なる神は受肉をもってしか神の救いを見ることができない、人間の現実を見て奇跡の技をもって神の子を誕生させたというふうに理解することができると思いますね。彼は苦難を受けることが運命づけられた人でありました。その主イエスが私たちにご存知の言葉と思いますが、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなたのところを休ませてあげます。これは私が洗礼を受けることになったきっかけの言葉でもありますんで、まあ今まで何度かちょっと話したことがありますけど、これなんですよね。重荷を負ってくださるんです。それが神の愛で、あるわけですね。主イエスがあなたの理由なき苦難を引き受けてくださるとおっしゃって、おります。一言お祈りいたします。ご断絶の父なる御神様、今日はヨブから学びます。ヨブは父なる神の権限により理由なき苦難を主なる神が担ってくださるというインマヌエルの神を体感し、大いなる慰めを得たのだと思われます。またヨブは真実を語ったと言われています。一見嘘に見える言葉であっても主なる神は全てを洗いざらいぶつけてくる方を望んでいらっしゃるということも思います。私たちの中には復讐心も含めドロドロしたものがたくさんあります。全てを正直に吐き出しなさいと勧められている主に感謝いたします。今の我々にはこれら全てを示した主イエスが与えられております。感謝と賛美を捧げます。我々の主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。